おはようございます。今日も子どもたちの賛美の様子を見ながら一緒に楽しく賛美を添えることができて本当に感謝です。私の礼拝の中で楽しみいくつもあるんですけど、その一つが子どもたちと一緒にね賛美する様子ですけれど、はい、今日も本当にねようこそ礼拝においでくださいました。寒くなりましたね。皆さんお体いかがでしょうか。私もなんかちょっと風邪っぽいのかどうか分かりませんけれどね、本当にどうぞ暖かくして、まあ、また疲れていらっしゃればどうぞゆっくりお休みになっても結構ですよ。はい、昔大衆伝道者の本田浩二先生はクリスチャンの人たちですね、眠くなった時のために聖書はこうして持ちなさいとか落とすとね他の寝てる人が目を覚ますからとかそんなようなお話をなさったことがありましたけれど、まあ私たちはテーブルがありますので大丈夫ですけれど、本当に詩篇の中にもね、神様は神様が愛してらっしゃる方々に眠りを与えられるというそういうお言葉もありますからね、本当にいろんな悩みの多いこの世にあって、眠れるっていうのは本当に感謝のことだと思いますよね。はい、まあどうぞでも一生懸命お伝えしますので耳をこちらに向けていただければと思っております。さあでは一言お祈りをさせていただきます。ハレルヤ、恵み深い天の地なる神様、ありがとうございます。本当にもう11月の、後半に、近くになって、寒さがだんだん詰まってまいりました。お体の優れない方々もいらっしゃいますけれど、今日もこうして守られて本当にあなたを礼拝できますことを感謝いたします。どうぞ私たちの体も心もそして魂もどうぞ今日も開いております御言葉を通してご聖霊様どうぞ励ましてください。力を与えてください。お疲れの方々には本当に休息を与え、また弱さを覚えていらっしゃる方々にはどうぞイエス様の癒しと平安がありますようにお願いいたします。御言葉を持ってどうぞ私たちの心がいつもあなたに喜ばれる健康をいつも持ち続けることができるように、今日も御言葉に聞きます。主をどうぞお語りくださいますように、イエス様の御名をとしてお祈りいたします。アーメン。数ヶ月前から読み始めましたエベソ人の手紙、6章、そんな長い手紙ではありませんけれども、でももう今日がね最後の部分ですね。使徒パウロのこのエペソの地域にあるクリスチャンの群れに、本当に聖霊様の導きの中で語られた言葉、とっても大切なことがいっぱい書かれてあります。どうぞ少しずつもまた開くときですね、思い起こしていただけたらと思っております。エペソ人の手紙は一番最初の時にもお伝えしましたように、鍵の言葉は教会、キリストの体なんですね。私たちのこの体と同じようにイエス・キリストを頭として私たちはそのキリストの体の一部分、お互いに生まれも育ちもあるいはまたいろんなところから私たちは導かれてますけれども、ただ一つイエス・キリストにあって同じお方はですね、このお方を神として崇める私たちはそういうクリスチャンの群れ、これがキリストの体、教会なんですね。建物ももちろん意味する時もありますけれど、あるいは組織やいろんなことを意味する時もありますけれども、聖書の本来のこの、教会という意味は目に見えない、そしてまたイエス・キリストにあって本当に一つとされた私たちクリスチャンの群れ、これがキリストの体、教会の意味なんですね。使徒パウロはこのエペソ人の手紙をですね、実はローマという町の牢獄の中で、つまり囚われの身の中で、まあある意味下界から少し隔離されたところでもありますから、静かにですねいろんなことを思いながら、あちらの教会、またこちらの教会、あちらにあるクリスチャンの群れ、もうそんなことをですね彼はいつも祈りながら、こう次々と聖霊様から大切なことを示され、そしてそれを文字として書き記したのがこのエペソ人の手紙なんですね。 使徒パウロの心の中にあるのはいつも教会なんですね。イエス様の体、本当にいろんなところから導かれたクリスチャンの兄弟姉妹たち、いろんな悩みもあるだろうし、また辛いこともあるかもわからないけれど、どうか私たち教会は、キリストの体なる教会はどんなに素晴らしいものか、そういうことをですね、使徒パウロは、黙想のうちに次々と神様の素晴らしい奥深い計画を示され、そしてそれがこう文字となって書かれたのがこのエペソ人の手紙です。通読してもそんな長くはありませんけれども、でも一言一言を本当に味わってみますと、そこの中には具体的にですね、キリストの教会につながる私たち一人一人がもう一度私たちの喜ぶべき、感謝すべき救いはどういうことか、神様はどんな素晴らしい計画を持って私たちを導いておってくださるか、あるいはまた社会にあって、家庭にあって、地域にあって、私たちはどのようにこう神様の秩序をもう一度確認しながらクリスチャンとして歩んでいくべきことか、もう具体的なことが後半のところに書かれてあります。そしてもういよいよ最後の部分が、今日読んでいただいたこの6章の21節以降のところですね。もういわば手紙の結びです。ですから、使徒パウロはですね、もう一度この手紙を書いた背景とか、このことだけはお伝えしたい、そんなですね内容がこの今日の箇所になっております。21節から早速ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり忠実な奉仕者であるテキコ、テキコ、子がつきますけれども男性の方ですけどね、テキコをここにですね一部始終をこう伝えましたので知らせてくれるでしょう。郵便局も宅配業者もないような今からもう2000年前ですね、使徒パウロは本当に祈りつつ示された言葉を書いたその手紙を、書簡を、まずこのテキコという彼のですね本当に愛してやまない頼りにしているその道路者であるテキコにこの手紙届けてね、そしてみんなにどうぞ本当によろしく伝えてください、みんなのため、ビザの皆さんのために祈ってますから、どうかこの手紙届けてくれますかねと、そういうことでこうテキコはその手紙を受け取って、そして、直接このエペソの教会の人たちにこう手渡す、そういうことですね。でただ届けるというだけではなくて、実はそのパウロの願いはですね、その次の22節にこのテキコをあなた方のもとに使わしたのは、彼に頼んだのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。ただ手紙を届けるだけではなくて、どうぞテキコよ、エペソの人たちに会ったらしっかりと彼らと交わりし、祈りをし、そして励ましを与えてあげてください、こういうことを受けて、テキコはこのパウロから、そしてこのエペソの地域へと行ったわけですね。テキコが来てくれたっていうことは、このパウロの手紙にあるように、本当に彼らにとって、エペソのクリスチャンたちにとって嬉しい、本当に幸いなことでした。私たちもどうでしょうか、親しい懐かしい友が、いつか来てくれたということがあれば、どんなにこう楽しいことだと思いますかね。中国のですね論語の言葉に、友遠方より来たる、また楽しからずや、という言葉がありますよね。友遠方より来たる、また楽しからずや。本当にですね、親しい心の友と呼べるような親友が遠くから訪ねてきてくれるのは、本当に嬉しく楽しいものだ。今のようなメールや電話や、もうこんなんでいつでもすぐ顔も見れるとか話ができる、そういう時代ではありませんから、まあ昔はなおのことであろうかと思うんですね。もちろん私たち今でも、まあお手紙もいいし、そして直接メールとか電話もいいんですけど、直接来てくれたらどんなに楽しいでしょうか。 もう本当に心の友というような、そのような親しい方が来てくれたら私たちはとっても楽しいと思うんですよね。使徒パウロはこの敵子を送るにあたってですね、ただ手紙を託して届けてほしいというだけではなくて、この22節にありますように、彼によって敵子を通して、どうかこのエペソの皆さん、心に励ましを受けてほしい、共にですね、敵子との交わりを通し、祈りを通して、どうか心に励ましを受け止めてほしい、そういうことをパウロはここに書いているのです。心に励まし、まあ、他の訳を見ましても、やはり励ましという言葉を書いていますけれども、ある英語の訳を見ますとですね、この励ましという元々の言葉はまた、このコンフォート、慰めを与えるという言葉もあります。ですからこの敵子が使わされたのは、ただ何か上から目線のですね、励まし激励、そんなことだけではなくて、本当に慰められる、そういう友達、私たちもきっといらっしゃるでしょう。しばらくも何年も会ってないけど、会えたらどんなにか、もう何から話していいかわからないけれど、でも彼が来てくれたら、あの人が来てくれたら楽しいだろうか、そんなふうな感じですよね。おとついも私の家内の、姉が、大阪の方から来てくれてですね、もうやっぱり兄弟ですから、まあ、結構喧嘩もするんですけどね、もう年もだいぶ離れてるんですけど、もう本当にでもやっぱり楽しいんですよね。普段携帯でも話してますけれど、もうとうとうその日はじゃあ私今日泊まっていくわということでね、家内も一人でしたんで、本当にゆっくりと、もうお風呂も一緒に入って、で一緒に二人でベッドに寝てですね、まあ楽しい一夜を過ごしたと思いますけれども、やっぱり本当に、まあ兄弟ではありますけれど、なんかその親しい友っていうのはそんなものだろうと私は思いますよね。言葉でもうまく表せられないぐらいの楽しさ、喜び、そして慰めや励ましを受けます。使徒パウロはこの敵子をこのエペソの教会の人たちに手紙を運んでほしい、そして彼らと交わりをしてほしい、このことは本当にエペソのクリスチャンの人たちにとっても、また敵子自身にとっても本当に幸いなことでありました。敵子のことをですね、使徒パウロはこの新約聖書の中で 5,6 箇所のところで彼の名前を出して紹介しているんですけれど、まあ、その一つが今日は読んでいただいているこの21節ですけれども、その敵子は主にあって愛する兄弟、まあ、血のつながりはありませんけれども、イエス様を共に信じるクリスチャンとしての兄弟という関係、それからまた忠実な奉仕者であるとパウロはこの敵子のことを紹介しているのです。忠実な奉仕者、まあ読んでその通りですけれど、本当に、一生懸命ですね、よくやってくれる、そういう、敵子ですよね。忠実という言葉をちょっと調べてみましたら、真心を持って務めを果たす様子、本当に心を込めて、一つ一つのことをパウロの本当にもう片腕のように忠実に奉仕をしてくれた、そういうもう彼にとってなくてはならない大切な、まあ同労者でありました。忠実、いい言葉ですよね。私こう忠実という言葉を聞いて初めに思い出すのは、実はある犬なんですね。犬、今から二十数年前ですけれども、初めて関西から、関東の方へですね、教会の奉仕が変わりまして、向こう行って、そして向こうに関東にいる友達と会おうということになりまして、そしたら彼曰くですね、じゃあファン先生、じゃあ、渋谷のあそこの前で会いましょう。渋谷の駅前にですね、忠犬ハチ公の銅像があるんですよね。まあ私はまあすぐ場所が分かりましたので、そこで彼が来るのを待ってたんですけど、約束の時間になっても来ない、10分経っても20分経っても来ない、もう退屈ですのでね、まあ、キョロキョロ探しながらも、中堅八甲の銅像を見て、これがあれかと、ね、銅像かと、そしたらいろんなこう書いてありましたので、 その話をこう読みながら、へえ、なるほど、賢い犬だなと。実はこの忠犬ハチ公はですね、東京帝国大学の先生であった上野栄三郎という方、とても、犬を大好きなですね愛犬家なんですけれども、このハチをですね、秋田犬のハチを可愛がっていたんですけれども、そしてですからいつでも出かけるときにはこのハチを連れて、そして出かけたりするんですよね。まあ、そんなんでもハチもこの主人をもう大好きで、いつもいつも一緒にいたんですけれども、ところがなんとハチを飼い始めた翌年にですね、この飼い主のご主人様が、お病気かなんかでですね、急に亡くなってしまったんですね。ところがこの秋田犬のハチはですね、ご主人が亡くなったということがなかなか受けられなかったんでしょう。いつでもその日その時間になると、彼というか、あの犬はですね、駅のところにこういつも主人の帰る電車をですね、列車を待ってた。それがもう毎日毎日毎日毎日続いて、もう周りの人たちはですね、あ、またあの犬が乗ってるわ、もうだけどご主人様はもう亡くなったのに、あのハチはどうしてんのかなっていうことでね、まあ、そんなんでもう何ヶ月も 何年もでしょうか、ハチはですね帰らぬご主人をいつもこう待ってたという、そういう話があるんですね。まあ、そんなことである時その蜂が亡くなりましたけれども、周りの人たちは本当にその蜂のことを思って、やがてその蜂の剥製をですね作って、ある博物館のところに収めたり、また銅像を作ったり、まあ、そういうですね、まあ、文字通りこう忠実な犬ということで忠犬ハチ公ということで有名なんですね。あの若い方はご存じないでしょうけど、年配の方はなんか教科書かなんかにもね、あの載ってたと思うので、あのきっとご存じのはずなんですけれども、まあ、私はでもその時初めて忠犬ハチ公のところで、まあ、結局は1時間ぐらい友達を待ったんですけど、でもハチ公を見てますとね、もう別に不平も何もありませんその間に彼はいいところであの待ち合わせを言ったなと思って、その忠犬ハチ公の話をいろいろ読んだりですね、まあ、そんなに大きくないこのぐらいの小さい犬ですけれどもね、いや犬ってかわいいな、犬って賢いな、そうこうするうちに彼がやってきましたので、あのいい勉強ができたんですけれど、まあ、私は忠実っていう言葉を思うときに、まずあの忠犬ハチ公のことを思い出します。まあ、1時間ぐらい待たされましたけれど、何の本当にあの楽しい充実した時を持ちました。改めて忠実、本当に一匹のワンちゃんからも私は教えられます。資料にありますように、元気な頃のハチの写真をですね、今日資料に写真を入れておきましたけれど、本当に可愛らしい、人間のようにこう言葉は話しませんけれど、どんなにか主人を愛してですね、主人をいつも待ち続けた、なんかそんなこうけなげなこう一匹の動物に、なんかこう忠実ということの大切さ、素晴らしさ、美しさを私は教えられます。まあ、あの犬ではないんですけれど、使徒パウロはこのテキコに対してもですね、本当に忠実な私の道路者だとそのように紹介をしているのだ。もう忠実という言葉、英語のフェイスフルという言葉は、まあ、いろんな意味がありますよね。もちろんその忠実という言葉もあれば、本当にしっかりと約束を守るとか、また本当に、真面目に一生懸命使えるという、まあそういう言葉ですよね。まあ、フェイスは信仰とも訳される言葉でもあります。言ってみれば本当にご主人に対するところの忠実な心、信頼するそういう心が本当に満ちたそういうこう姿だということも考えさせられます。使徒パウロはこのようなまあ身近な言葉ですけれども、本当にこの敵子、彼は素晴らしいクリスチャンだ、本当に心の温かいクリスチャンだ、彼を皆さん方のところにこの手紙を持って届けてくれます、どうぞ皆さん方と本当にこの敵子と通して本当に幸いな交わりを持っていただきますように、 まあ、そういう、こう、願いが、あったということもわかります。それが、敵をあなた方のもとに使わしたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また、彼によって励ましを受けるためです。私たちも、そんなクリスチャンになりたいな、私もなりたいな、そんなふうに思うのだ。あの人がいてくれるから、教会が楽しい。あの人に今日も会えたから、本当に何かこう、言葉にうまく言えないけれども、楽しさや喜びや元気が与えられた。この、桑名教会の兄弟姉妹たちはみんなそんなお一人お一人だと思います。でももっともっと磨きをかけて、本当にこのようなですね、敵子のような素晴らしいこう、クリスチャンとしての品性を私たちは目指していきたいと思うのですね。何年も前のことですけれども、以前の教会でご奉仕をしておりましたときに、一人のクリスチャンの方が転勤でやってこられて、そしてしばらく礼拝を何週間か過ごされた後、彼が言ってくださったことを私は思い出すんです。先生、ここの兄弟姉妹たちは本当に素晴らしいと思います。私は遠くから転勤できたんだけれども、この教会の素晴らしさは、兄弟姉妹たちが裁かないということですと、彼はそんな気持ちをですね、言ってくださったんですね。裁かない。まあ、どんなことがあったのかわかりませんけれども、そのクリスチャンの方が以前出席していらっしゃった教会はですね、まあ、もちろん、温かさやいろんなのがあると思うんですけれども、実はでも気がつかないところで、誰かが誰かのこの批判やらまたいろんな問題点があった、まあ、私たちクリスチャンはそういうのを、まあ、クリスチャン用語で、まあ、裁くというようなことを言う言葉を言うんですけれども本当に、そんなことがあって、まあいろいろと思うところがあったんでしょうか。この教会の素晴らしさは兄弟姉妹が裁かないということです。私はもちろん100点満点だとはとうとうもちろん思っていませんけれども、でも本当にそんなふうな印象を持っていただけたということを本当に嬉しく思うのですね。誰もが弱さや欠けや問題欠点もあります。本当に失敗もあります。でもそういったこともですね、本当に一緒にあって受け止めて、そして心の中で許して、批判や裁くのではなくて、本当に、愛を持って互いに祈り合う、まあ、そういうことが少しでもできているというならば、本当に私は本当に幸いなことだなと思うのです。あら探しっていう言葉がありますね。あまりいい言葉ではありません。お魚のあらはね、結構おいしく食べたら結構おいしいんですよね。アラを炊いたのは私も大好きなんですけれど、しかしそんなアラではないんですけれど、もともとアラ探しのアラっていうのは魚を料理した後の、頭や骨の部分、言ってみればもう捨ててしまうような部分ですよね。それをまあ魚の場合はアラと言いますよね。ある意味ででもそれは、まあそういう美味しい料理の方法がもちろんあるんですけれども、普通はやっぱり捨ててしまうのかもわかりません。アラとはまた別の意味は、私たち人間のですね、この悲しい自分の欠点や弱さや愚かさ、そういうこともまた、意味すると思うのだ。そしてよりによってですね、この誰かのアラを探す、誰かのですね、こう何かこう問題点をに、まあ、気づいてしまうわけですけれども、そうこうするうちにだんだんだんだんいいとこよりも本当に人の欠点ばかり見てしまう。人の失敗ばっかり見てしまう。なんか時々そんな風になってしまう自分が、この、本当に主の前にこう悔い改めるんですけれど。イエス様を信じたからといって、クリスチャンはいつもいつもいい状態ではありません。自分自身の隠れた部分で誰も気がついてらっしゃらない自分自身の心の中を、本当に聖霊様の光で照らしてみていただくと、実は私たちの心の中にも誰かを許せなかったり、あの時のあの人のあの行動が私は今も忘れません。 許せません、そんな気持ちがあったり、逆にまた自分自身の失敗をですね、本当に、解決できなくって、許していただけてなくって悩んだり、私たちクリスチャンもですね、探せば、いくらでもあらはあると思います。暗かったら分かりませんけど、今日みたいにこのような冬のですね、もう近い日差しに、暖かい日差しに照ってると、いや実はこんなに自分自身にも欠点やら失敗や愚かさがある。私は本当にこう聖霊様の光に照らされると、本当に自分自身がどんなものかっていうのがいつもいつもこう気づくのだ。そしてこんな愚かな、こんな罪深いもの、本当に主の前にこう祈らざるを得ません。幸いなことに、先ほども歌いましたようにですね、本当に神様の力は、聖霊様はそんな私たち一人一人をですね、清く、そして、祝福へと変えてくださいます。先ほども34番を賛美しました、主よ長前をば、その歌詞の中にですね、長血の力、イエス様の十字架の力は、私たちのどんな荒も、どんな罪深い愚かさも、イエス様の血潮は記憶してくださるんですね。汚れも背きも世にはあらじ。ですから主を信ず、今信ず、イエス様、あなたの十字架の血潮はこの私の汚れをすべて洗い流し清めてくださいます。どんなに私はこのような賛美や、またヨハネの第一の手紙の一章の9節、もし自分自身が罪を言い表すならば、神は信って正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださる。本当にですね、大きな声で言ってますけれど、私はもう本当にどんなに御言葉によって慰められ、そしてその許し清めをいただいて嬉しいことか。ですからもう本当にイエス様の十字架の血潮、私は本当に心から賛美せずにはおれません。なぜなら私たちは本当に荒の多いもの、そしてどんなにですね、本当に、誰かのためにも、ためになんか荒探しをしてしまったり、罪深いものだからなんですね。マタイの福音書の7章の1節に、裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。クリスチャンの兄弟姉妹たち、私たちはよく知っているお言葉ですよね。リビングバイブルを見ますと、そのマタイ7章1節はこうリビングバイブルでは訳しているのです。人の荒探しはいけません、自分もそうされないためです。なぜならあなた方が接すると、同じ態度で相手も接してくるからです。いや本当に改めたいと思います。同じまたルカの福音書の6章の37節でも、リビングバイブルでは、人の荒探しをしたり悪口を言ったりしてはいけません、自分もそうされないためです。人には広い心で接しなさい、そうすれば彼らも同じようにしてくれるでしょう。イエス・キリストを信ずる私たちは、こういう御言葉で励まされ、こういう御言葉で諭され、そして一歩ずつ一歩ずつ神の清さに高められて成長していくのですね。あるいはまたこの批判ということについても、ちょっとこう思っていることがあります。批判、物事をですね、こう論評し、是非を、あるいは善悪を論評し判断すること、意味での批判というのもありますけれども、しかし多くの場合は、やはり否定的な評価を下すことが批判という言葉の意味だろうと思うのですね。ずいぶん前ですけれども、時々その批判のことについていろいろ考えたり、悩んだり、苦しんだり、これは批判なのか、批評なのか、評価なのか、どこまでが批判なので、どこまでが評価なのか、なんか自分でもわからなくなってしまってですね、もう一度、批判っていうのはどういう意味なのかな、そんなことをいろいろ学んだことがありました。あるクリスチャンが書いた本を読んで、今も私は心の中に残っています。批判によっては人は育たない、批判によっては人は育たない、 まあ、会社でも私も少しの間勤めたことが、まあ、会社というところは職場というところはもう情け容赦なくね、綺麗な言葉がありませんか、ストレートにね、お前何やってんだとかね、アホかバカとかいうような感じでですね、もうケチョンケチョンに罵られて、まあ、それでもやらなきゃいけませんからやるんですけれど、なんかお仕事してらっしゃる方々は本当に毎日毎日がそんなことの連続であろうかと思うのですね、批判によってはやっぱり人は育ちません。ギブリンという方が成功する人間関係という本を書いて、私は随分前に古本屋でその本を手に入れて、そしてその中に批判というのはどういうふうにこうやればいいのか、批判を成功させるための7つの心得というのを読んで、今もまた心新しく読み直しているわけですけれど、どうぞ資料に書いてあるようなことで、まあ、要は批判、本当に私たちの身近な言葉のあり方ですけれども、でもそれも本当に注意深く用いていきたいなと思うので、いずれにしても批判で人は成功しません。職場も、家庭も、学校も同じです。教会も同じだと思うのです。正しく物事をですね、分かりやすく説明する、そういうことであればいいんですけど、私が今取り上げてます批判は、やはりもっとネガティブな人を裁くような、そういう評価のあり方ですよね。そんな批判では、やっぱり人は育たない。子供は育たない。会社の仲間は育たない。学校の仲間も、それでは批判ではやっぱり、批判だけではやっぱり育たない。星野選手さんがですね、ドラゴンズの監督もさせたりした、怒るのではなく叱るんだとか言って、ああいい言葉を残してらしたことをある時なんかで読んで思いました。まあ、とにかく、まあ、批判もいい使い方、いいこう言葉のやり方があるんでしょうね。もともと勉強して、そのように練習して、そのような愛を持ってこう人と語るものにならなければと思っております。使徒パウロが敵公をこのエペソの教会に使わしました。それはただ単に手紙を預けた手紙を託した手紙を届けてくれるだけではなくて、敵公という本当にイエス様を愛し、イエス様にあって本当に忠実な十字架の神の愛をしっかり受け止めて、その中で本当にしっかりとした信仰を持った、そのような人物を、クリスチャンを送り、そしてエペソの兄弟姉妹たちを本当にこう励ました、そして慰めたわけですね。きっと敵子は穏やかに祈りながら、兄弟姉妹たちと一緒に馬鹿りしながら、本当に私たちはどうあればもっともっと成長できるのか、きっと誘したことと思います。私たちはどのようにして励ましができるのでしょうか。一つはやはり言葉、本当に神様の御口から出る大切な愛のこもった、本当に知恵深い、やはりその言葉が大切であると教えられます。ヨハネの第一の手紙では、言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではないかと、やはり励ましの手紙をこう書いております。私たちもいろんな言葉を使います、毎日毎日使いますけれど、でも本当にもう一度、言葉、神様からの言葉の力を信じて、本当に人を役立てる、人を励ます、本当に塩気のあるですね、愛のこもったそのような言葉を私たちはいつも語ることが必要であろうと教えられるのだ。数年前に楽しく半年間見ました朝ドラで、花子とアンというのがありました。もう何年も前になりますけれども、明治から昭和にかけて活躍した翻訳家であり、児童文学者でもある村岡花子というですね、素晴らしいこうクリスチャンの生涯を紹介した番組です。子供の頃、この花子はですね、親元を離れて、ミッションスクールにですね、まあ、全寮制の学校に入れられたんですね。 まあ、彼女はもうお行儀から何もかも本当に厳しくしつけられて、最初は窮屈だったと思いますけれど、しかし村岡花子のものの見方、考え方、本当に自分自身のスタンダードは、基盤は、実はあの、テレビでは、あの番組では、修和女学校。まあ、実際は、山梨東洋英和とか、東洋英和学院の学校で学んだことが基盤になっていると思います。テレビの中でも、あの、厳しいですね、あの、学校の校長先生、ブラックバーンって、これも面白い名前をですけど、本当はブラックモアというのが実在の人物で、この写真の方なんですけれども、まあ、あの番組の中でも、テレビとドラマの中でも、花子がいよいよこう卒業するという場面の中で、このブラックバーン校長がこう語った言葉も、私は後からもう一度見直して、本当にあの励まされる言葉でありました。英語でもちろん語っているんですけれども、それは私なりにこう訳せばこういうことでした。人生は進歩です。人生は前進、前進に進んでいく進歩です。若い時代のは準備の時であり、そして最上のものは、素晴らしいものは過去にあるのではなくて未来にあるのです。ですから旅が終わるまで、旅路の終わりまで、希望と理想をしっかり持ち続け、一歩一歩進んでいくものでありますようにという、まあ、英文もちょっと書きましたのでね、英語でも味わってみてください。本当に素晴らしい、あの卒業式の、あの祝福の言葉、式辞だと思います。今年自身も読んで、本当になんか、さあこれから卒業して、次の学校なり次の新しいステージに進んでいきますけれども、そういう若者に対して未来は希望と理想をしっかり持って、素晴らしいものがあるんだから、どうかこれからも頑張ってほしいという、このブラックバーン校長の言葉は、本当にこう励まされます。きっと聖書の中からいろんな言葉を引用しながら、このような言葉が語られたことと思います。私たちは誰かをもし励ますことができるとするならば、一つはやっぱり本当に知恵に満ちた、愛に満ちた、祈りに満ちた、そのような言葉、力ある言葉で、私たちは本当に励まし合っていきたいと思うので、今日も朝、役員の兄弟方と祈りましたけれど、一つの御言葉が読まれて、そして互いが祈ります。祈祷会でも必ず御言葉が開かれて、そして祈ります。御言葉は単なる飾りではありません。生きた神の言葉、私たちの魂を救うことができる神の力そのものであります。ですからいつも私たちは御言葉を味わい、そして学び、そして御言葉をしっかり蓄えて暗記して、この言葉でお互いに励まし合っていきたいと思います。今一つのことは行いと真実ですね、祈りを込めた行動です。相手の方のために何が必要なのか、本当に祈りながら神様から知恵を、助けをいただきましょう。今からご一緒に賛美します応答の賛美は、新聖歌の286番、シャロンの花。とてもいいメロディーで、私も好きですけれど、メロディーだけではありません。この歌詞からもう本当に教えられるのです。シャロンの花と言い換えている、シャロンの花とは、実はイエス様ご自身のことを意味しているんだろうと思います。シャロンの花、イエス君よ、あなたの香りをどうぞ放ってください。私の言葉、行い、皆何時のごとくになるまで、私の言葉が、私の振る舞いが、みんなイエス様、あなたと同じように愛に満ちた、そして祝福に満ちた、そのようなものに、私自身がもっともっと成長するように、どうぞ主よ、私の心の中に花開いてください。こういう祈りの歌なんですよね。メロディーも素晴らしいですけれど、私たちはこの歌詞を味わいながら、本当に祈る心で主に賛美を捧げていきたいと思います。今日私は提言でこんなことをちょっと書かさせていただきました。 クリスチャンは悔い改めと信仰により恵みによって裁きと滅びから救われたものですよね。そうですよね。救われることは大切ですけれども、それがゴールではないのですね。それでもおしまいのではないのです。私もイエス様死にました、洗礼も受けました、もうじゃあ私たちの目当て目標はないんでしょうか。とんでもない。私たちのためにですね、神様は素晴らしい次のプログラムをどんどん用意しておってくださるんです。そもそも私たちが救われたのは何に、どうして救われたのでしょうか。私が救われ、でも一緒にあの人はまだ救われてない、なんで私が救われたのですか。神様は私たちをちゃんとした明確な目的を持って、ご計画を持って御救いの中に入れてくださいました。よくよく静まってこう御言葉を読んだり、あるいはまた静まって考えてみるときに、私が救われたのは、私たちがイエス様を信じて救われた神様の目的は、私が主にお仕えして神様の栄光を表す、神様がなんと素晴らしいお方か、イエス・キリストっていうのがどんな素晴らしい神なのであるか、そしてこの方にあって救われた私はなんと幸いな祝福をいただいているかということを、もっともっと私たちが分かり、気づき、そして喜び、そしてこの神様の栄光を表すということのために、これからも生きていく、そのために私たちが救われたんだと私たちは教えられるのです。ドイツのある女性のための訓練センターというところに、やはりその創始者の方がですね、大きな字で、一つの標語のような言葉を書かれました。それは、私たちが救われたのは主に仕えるためである。まあ、ドイツのそういうようなセンターですから、ドイツ語だと思いますけれど、まあ、英語では We are saved to serve him、 私たちは主に、彼に仕えるために私たちは救われたんだ。本当に、素晴らしい大切な標語とすべき言葉であります。私は熊野教会に導かれて、敬愛する倉先生と共にこうして教会のご奉仕をさせていただくことができることを、本当にいつもいつも感謝しています。初めて倉先生にお会いしましたのは、私新学生の2年生の頃でしたよか、遠く大阪までですね、本当に泊まりがけで進学校に泊まってくださって、マタイの福音書を教えていただきました。楽しく、分かりやすく、本当にあの時の、クラス、本当に今も忘れることができません。またそれからちょっとしばらく経ってからですかね、3年生頃になって、和兄弟、来年卒業するんだけれど、次この教会に行ってほしいと言われたのも、新任者だった倉先生からで、本当に厳かにですね、まあ、イエス様の声と感じて、私はそのことを聞きました。まあ、40数年前の出来事が、本当に昨日のように思い起こしながらですね、今その敬愛する先生のもとでですね、本当に先生にお祈りいただきながら、励まし、ご指導いただきながら、こうして拙い牧師としての奉仕をさせていただけているんですが、本当に嬉しい限りです。プラ先生は私のこう思うだけでもですね、尊敬する素晴らしい名説教家の一人なんですね。歯切れがよく、分かりやすく、もうポイントも明確ですし、本当に心に迫るメッセージをですね、今月1でしていただいて、先週も本当に話お上手ですよね私はいつもいつも本当に教えられているんですけど、その倉先生、また東京夫人もですね、かつては若い頃、本当に神様の招きを受けて、自らのこれからの生涯を主に捧げよう、献身の決意をされました。献身、本当に倉先生もですね、それはオーバーでも何でもなく、命がけのそのような捧げ方をなさったんだと、私はこう受け止めているんですね。ですからこそ今日の桑名教会があると思います。命がけ、話がありますけれども、明治の頃から活躍しました、 小説家に双葉亭姫というね小説家がいますけれども、双葉亭姫はいろんな英語の外国の書物を日本語にも訳したりもしてるんですけど、とある時ですね、英語で I love you、 私はあなたを愛してます、もう I love you はもう日本語でそのまま通じますけれども、それを訳す時に双葉亭姫はですね、さすが小説家ですね。双葉亭姫はこれ有名な話なんですけど、あなたのためなら死んでもいい、こういうふうにですね素晴らしいこう訳をしてるんですね。まあ、こんな言葉はちょっと引き合いに出して申し訳ないんですけど、本当に黒先生奥様もイエス様のためなら死んでもいい、私はそれぐらいの覚悟が終わりだからこそ今日までおいでになってこられたんだと、私は本当に心から尊敬します。私たちの命一つしかありませんね。何でこの命を捧げますか。私たちが救われたのは、私たちを用いてくださる主の栄光を表すため、主が喜んでくださるために私たちをこう導いてくださり、また私たちが救われたのだ。昨年から時々磯貝姉妹とお会いしたり、またいろんなことで磯貝兄弟のことを聞きました。つい先日も磯貝姉妹訪問させていただいた。92歳におられるんですけれど、しっかりしておいでですね、私見てすぐ名前も言っていただけたし、そして一緒にですねお交わりしながら、本当に教会の兄弟姉妹たちに祈っていただいていることを喜んでおられるし、教会からいつも読み物をはいちゃんと届いてますよと、おっしゃってくださってました。そして磯貝姉妹はですね、本当に、だいぶちょっとこう体ももちろんね年相の言われがあるんですけども、毎日いつも教会のために私もお祈りしてますよ、92歳でも凛としたその信仰の姿に私は本当にお見舞いどころか、私自身が本当に励まされた思いです。そしてもう10年ほど前でしょうか、磯貝兄弟が礼拝で御用を終えてこれから降りられた時に倒れて、そしてその後ですね召されたということを聞きました。本当にですね、私も死ぬならなんかどういう形か分かりませんけれど、本当に主の御用のためにいつでも死ねたらそんいいな、そんな気持ちがあります。弱虫な自分ですけれども、でもだんだんだんだん年を重ねるに従って自分のどういう死に方になるかこう時々思うときに、まあ、私は私なり不格好でもいい、とにかく主のために本当に、何かこうそういうような死ねることがいいかな、そんなふうにこう思っております。私たちの救いは私たちが主にお仕えし主の栄光を褒めたたえるため、エペソ人の手紙には6回もですね、神の栄光が褒めたたえられますように、栄光の神の栄光が褒めたたえられますように、そういう言葉がこの一章から続いています。使徒パウロはこのエペソ人の手紙を書きながら、エペソの教会の兄弟姉妹たち、どうか私たちが救われたのはこの神の宮が崇められるため、主が栄光が現れるためだ、パウロはそんなことも本当に心に感じながら一言一言聖霊様に導かれて書いている、そんな感じを私はいたします。まあ、エペソ人への手紙は今日で終わりますけれど、どうぞもう一度ね機会があればお時間があるとき、むしろ振り返って一節一節どうぞ味わってみてください。使徒パウロが本当に命を懸けて神の言葉を記した、これもまた神様の素晴らしい聖書のお言葉です。そして教えです。私たちへの励ましであります。私たち本当に生かされていることを感謝しながら、どうぞ御言葉によってさらにこう成長していくものでありたいと願っております。長くなりました、すみません。じゃあ一言祈ります。天のお父様、ありがとうございます。パウロの気持ちを本当に思いはかりながら示されたところをお伝えいたしました。 でももっともっと素晴らしい主のお心があります。私たちを愛し、私たちのために本当に十字架で命を捨ててくださったイエス・キリストにある救われたこと、またイエス・キリストにある本当に祝福、本当に主よありがとうございます。現状はいろいろ弱さや戦いがありましょうけれど、どうぞ本当に御言葉によって励まされ、そして互いに教え、励まし、許し合い、本当に祈り合って、どうぞ私たち聖地をその群れでありますよう、どうぞ導いてください。本当に主の祝福を待ち望み感謝します。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。